はい、皆さんおはようございます。これより12月11日の、会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長、
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、10番半沢俊貞議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、10番半沢です。
はい、半沢俊貞議員。
そういいでやな。おはようございます。都合に基づいて一般質問をいたします。なるべく時間を省くために書いてある通りの質問であります。まず北陸新幹線の、まあ、開業と合わせて、かつてから言っていた上越新幹線の定期券みたいなものをですね、まあ、定期券だね、発行してもらうように、やってほしいなと。これは前から言っていたんですが、前の議長さんのもう空気を運んでるだけじゃ仕方がないだろうっていう人もいたんですね。まあ、せっかく始発があって、最終があるわけですので、このことについて、今今度は本数が少なくなったりすると、JR の方でもなんとかお客を取らんくてはならんというふうに考えれば、そういう話にも乗ってくるんじゃないかなというふうに私は勝手に思ってるんですが、まあ、お願いをしなければできませんけれども、一応そういう準備をし、あるいはまた私は通告もしていますので、町長の方で打診をしてみたかな、あるいは総務課長に指示をしたかなというふうなことも考えているんですが、そうすると、まあ、マンションの利用も可能になると。東京で2時間も、やっと、窮屈な電車に乗って、会社へ行くのと、こっちから行っても1時間半もあれば、まあ、東京まで着くというようなことからすれば、帰って、もう金曜日の日、まあ、毎日でもいいんですね。こっち住んで向こうへ通うということも可能ですし、子供たちを、東京に、学校に、やっている、マンション借りたり、アパート借りたり、それも大変ですから、安い定期券であれば、うちから通えると。そうすれば親も安心できるし、いいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、当然ダイヤの改正があるわけですので、その際に、その、この問題を取り上げて、一つ動いてみてもらいたいということであります。町長の答弁をお願いします。
10番半沢俊貞議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
おはようございます。それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。まあ、新幹線定期券の割引については、まあ、今年も JR に新潟県鉄道整備促進協議会を通じて要望を10月にいたしました。今後も引き続きの要望してまいります。湯沢町が首都圏への通勤金となれば、定住人口の増加など様々なメリットが考えられます。 JR との連携、また JR にまた頼るだけでなく、町としても何らかの施策ができないか検討をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。はい、10番半田俊太議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、10月頃から対応してきたっていうんですが、やはり人任せでなくて自分で直にね、こう話をするっていうこともちょっと大事なことだと思うんで、なんとか委員会だなんとか協会にお任せをしてやるようなことでなくて、ね、フットワークいいわけだからちゃんと自分で行ってその交渉してね、伊豆の町はそれこそ JR に絡むスキー場の大地主でもありますのでね、そのあたりも揺さぶりの材料になるかもしれませんので、やってほしい。まあ、別に JR 定期に発行したって困らないと思うんですよね。空気運んでるよりいいわけだから。ね、人のふんどしで相撲を取るという話もありますけども、このことが可能になれば、伊沢のマンションに住んで、東京に通う、いい空気を吸って、温泉に入って、そんなことは、まあ、住む人にとればね、こんないい環境はないと思いますし、するんで、そのことは、まあ、ちょっと今、どっかに頼んでお願いをしてるということですけども、やはり自分でね、きちっと局行ってお願いをするとかする方法、あるいは自分でなくても総務課長を行ってもらうとか副長に行ってもらうとかっていう方法でね、丸投げにしないでやってほしいなと、思います。そのことについては、まあ、簡単でそうするとかしないとかでいいんですが、お答えを願います。
10番半田俊太議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほど半田議員からご指摘がございましたように、マンションのですね、利活用、またさまざまなこの湯沢町の定住人口を増加をさせるというような観点から考えましても、その JR のこの定期券が割安になるというようなことは極めて湯沢にとってはプラスになることでございますので、今ほどもお話をさせていただきましたが、このことについては今までもずっとですね、町としてのいわゆる要望をこの新潟県鉄道整備促進協議会を通じて、これが県庁に事務局があるわけでございますが、行ってきたところでございます。引き続き、真剣にですね、取り組みをしてまいりたいと思うんですが、現在ですね、その新幹線のユーザーからの定期乗車券、乗車をしている方が87人おられるということでございます。1日あたり、その多くがですね、どちらかといえば東京方面よりも新潟長岡方面になるというようなお話を聞いているところでございます。またですね、その旅客運賃というのは国土交通省の認可事項であり、その額については国土交通省から認可を受け、あるいは届け出をした計算方法によって算出され、定期旅客運賃についても同様であります。特にこの新幹線の定期券は特別企画乗車券扱いのため届け制でございます。新潟長岡間など高速バスと競合するため割引率も高く設定をしているという例があります。越後湯沢駅発着の区間についてはどちらかといえばその競合する交通機関、交通というのはなくて、その安価な料金設定をするというところに、少しやはり大変なところがあるのではないか、まあ、こういうことが言われているところでございますが、先ほどご指摘いただいたように通勤券に1時間15分で東京に行くわけで、ぎゅうぎゅう詰めの東京都内の電車等と比較すればですね、本当にいい環境で仕事もできる、このようにも思っているところでございますので、議員ご指摘のとおり、私も町長としてこれからもですね、この定期券をはじめとして運賃のこのことについては取り組みをしてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
省庁の答弁が終わりました。半沢議員、3回目の質問を行いますか、はい、行いますか、
はい、
はい、はい、はい、それでは10番半沢俊忠議員に3回目の質問を許します。
先ほども言ったんですが、まあ、県庁にあるその、まあ、組織にお任せをしているというお話でありますけれども、やはりダイレクトにね、庁長が行くのが好ましいと私は思うんです。というのはさっきの庁長の答弁の中で、まあ、国土交通省が何たらかんたらね、他に競合しないからバスがないから、まあ、下の方行くのはわりかし定期券があるけど上の方がないような話ですけども、だからなおさらね、今回の北国線が今度は向こうの方へ新幹線が行くと減るという中でやれば、向こうも商売だからね、そういうね、利便性のいい、定期券が発行されれば、多少の売り上げにもなると思うしね、まあ町にとっても定住人口が増えるということも考えられますのでね、しつこいようですけども、ちょっとそのやはり他人任せでなくて、いや、書いたも読んでるからね、なんとか協会で新幹線とバスとの競合がどうのこうのって言ってますけども、もう今それこそ向こうの方へ新幹線が行って3月14日ですか、その後は、こっちで減便になるはずなんですね、上越新幹線が。そうすると、それこそ10月からやってるっていうけど、3月までですからね、ダイヤの改正なんてもう着手をしてるはずですので、早急に、それこそ今でしょうという私は時期だと思うんで、まあちょっとも顔も広いわけだから、歴史使おう、何を使おうね、きちっと、もう一回、悪いけども、ね、フットワークのいいところでやるっていう話をね、お願いします。
はい、10番、半沢俊忠議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
ご指摘のように、ゆずさんの町にとっては大変、まあ、重要なことだと思っておりますから、まあ、自らですね、今ほどお話があったことについて、各いわゆる JR 関係の方々にですね、お会いをする機会を見つけてお話をさせていただきたい、まあ、このように思っています。今東京からの1ヶ月の定期券が通勤で14万8870円ということであります。また通学については1ヶ月10万2510円、3ヶ月292万210円であります。
ん ?29
あ、ごめんなさい、29万2210円でございます。まあ、それらのことを考えてですね、ぜひ町としても真剣な取り組みをしてまいることを言いたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。それでは10番半沢俊忠議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、まあ、大源太の駐車場を作るという話でありますけれども、昨年の11月の22日、私はかねてからお願いをしていた、大源太の農業用水のため池、この取得、まあ、湯沢町にということで、係が、11月の22日に行ってきて、北陸農政局からその場所をもらってきたということであります。ちなみに、まあ、最近ものすごくあそこにバスが行くんですね。それでせっかくあれほどのバスが行くのに、今 上流の方の河川区域に車を、バスを止めているのが現状なんです。従いまして、早期に、あの下の方の、ため池を、ね、埋めて、その、駐車場に、運よく、その、ダムの、今、石積みのダムの上流に鉄筋を入れたコンクリートのダムで補強をするっていう工事が始まるというふうに伺ってますし、その際の、まあ、例えば資材の置き場であるとか、まあ、事務所を作るとかっていうふうな中にそこを活用してもらうとすれば、まあ、その後、まあ、じゃあ、こう、なんですかね、池ですよね、コンクリートで弁当箱みたいにこうなっているんですが、それも、まあ、砂防の方でみんなこう撤去して、で、出た、自分たちの出た、砂利を入れて埋めて、んで、まあ、事務所、あるいは土場、ね、材料置き場に使うというふうな形になろうかと思いますし、たまたまこの間、そんな話を地元の人にしたら、その後、砂防の方で、例の用地の交渉に伺ったという話。それにしても、あそこに入る道路の問題がありまして、どうですか、なんとかなりませんかっていう話をしてきたんですが、二日三日前に、うちの前に車止めて、わいたいしょ、この間の話が、来て、俺も年だから、まあその、田んぼを、まあ、出してもいいと。なんとか協力するからっていうふうな、まあ、前向きの話が来ました。で、まあ、ここも農心地確かなっているはずでありますので、そういう対応も早くしとかないと、また、仕事が遅れてくんじゃないかなと思うんで、その対応と、それから、まあ、そこを使ってもらった後に、ちゃんとしたアスファルトにして返してもらう。そのぐらいのことは私も話はしてありますけども、そういう方向で行くことによって、あの大源太が生きてくるんじゃないかなとこう思っています。非常にバスが行っているんです。資料もらいましたけれども、4月から11月までで、4万人を超える人が、まあ、バスで行ってると。バスに関しては622台も行ってるっていう話なんですね。そんなこともあって、やはりあのダムは本来、あの石積みの、まあ、あれ記念物かなんかになってるんですが、あのダムを見て、それから上の方の大源太を見ると、いうのが、まあ、普通、一般的なことであります。上流から下流を見ても、大源太の山は見えませんので、そのあたりも考えた中で、対応をしてほしい、ということで、まあ、町長の腹積もりをお聞かせを願いたいと思います。
10番、半沢俊沢議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、半沢議員の質問にお答えをいたします。まあ、現在、使われていない旭原ため池2号については、昨年12月に新潟県知事からの財産処分の承認があったことから、構造物の撤去等が可能になりました。議員の言われる通り、当該土地は農心、農用地内でありますので、今後、農心農用地からの除外手続きが必要となります。この手続きにはおよそ半年かかりますので、現在、農業委員会において、今後の進め方について、地域振興局と協議をいたしております。公共事業における土砂の捨て場や、材料の置き場については、農地の一時転用の手続きが で使用できることになっておりますので、万が一の新農用地の除外手続きが完了していなくてもこちらの手続きにおいて使用できますので、ダム補強工事への影響はないと思っております。ダム補強工事後のため池跡地の有効利用については、その立地などから駐車場 としてもの利用も一つの方法と考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊忠議員に2回目の質問を許します。
はい、町長、一つの方法だなんて悠長なこと言ってらんねえんです。あこは駐車場ないばっかりにね、河川区域に上の方に車を持ってって止めていると、うん、そうすると極のいいところが見られない、うん、観光立町の湯沢町でやっぱり一番不足しているのは明日場所の駐車場だと私は思っています。しかもね、622台も来るというね、か一月じゃありませんけども、10台の月もあったり、60台の月もあったり、特に10月の、それこそ雇用時期には、287台も来ているというふうな報告がここにありますけれども、そういうことを考えたときに、早急にやらんばならんことだと思っていますし、それともう一つ、そういう仕事、公共事業をやる場合には、それほど、あれじゃないと、なんて言いますか、仕事はできるんだという話でありますけれども、とはそれに取り付ける道路、それも田んぼですので、それだって、一緒に考えていいのかなと、私は疑問に思っているんですが、いずれにしても、あそこを生かすには、その入る道路、もう協力してくれそうな人がいますんで、大事にして交渉してもらいたいと思っていますし、それは町だけじゃなくて、サボの方も、課長の方でやってくれると思うんですが、その、何ヶ月なんて話がありましたけども、来春までには、そのぐらいの準備ができるような形に、進めるように示唆してほしいなと思っています。それからもう一点、あれほどね、バスが来て、はとバスなんかも来るんですよね。それで、何が、そのあれかっていうと、内場のドラゴンドラに乗って、ほんで、それから今度はぐるっと回って、大原帯来るコース、千葉あたりから来てる人も、そういうのがいっぱいあるんですね。それで、あのあたりって今皆さんご承知ですけれども、蕎麦工房がありますけれども、誠にそっちには寄らない、トイレ借りて帰るぐらいだっていうふうな話をしています。どこ行くんかなって言って、滝の又農産の方の方に聞いてみたら、そのままそっくり、塩沢の方へ行って、商売してるとこ行って、農産物を買って帰る、あるいは食事して買って帰るっていうような話。これほどお客さんが来てるのに、その準備も、産業観光課、あるいは、地元の人も、もちろんそうですけれども、そういう形で、せっかく来たお客さんを、ね、トイレだけ使われて帰るような状態ではね、観光立町なんて、口だけで、ね、いかがなものかな。だったら蕎麦工房で一生懸命やって、蕎麦を売りながら、ね、よそ行くと蕎麦粉まで売ってんだから、ね、そういういろんな道を広げてね、行くような姿勢を作らないと、俺、滝の又の人たちは素晴らしくてよくやってる方だと私は思っていますけども、さらに来たお客をミスミス塩田の方に、持っていかれるようであっちゃうまくないな。ね、 まあ、集団の願議通り見たり、何ですか、まあ、上杉謙信、じゃあ、直井兼続か、直井兼続生誕の地っていうところを見たりするコースだと思うんですけれども、まあ、それだけ来たお客さんを、ね、まあまあ、コーヒー一杯ずつ飲んでもらったって、まあまあ、相当の金になるはずでありますけれども、そういうものを逃がすっていうのは、まあ、もったいない話だなと思っていますが、まあ、観光課長も、頑張っていますけれども、そういう、せっかくのお客様を、わざわざ、逃がして、磯の町行って買い物をさせるようなことのないような形でね、4月から来るんだから、ね、まあそうするとかなりの時期、まあまあ地元の人がやったって商売になると思うんですが、そのあたり、町長の方で、まあ、地域の人をジャッキしてね、もうそれこそ野菜を作るのが趣味のような人もいるし、滝の又農さんは立派な営業してますんでね、そういう形で、それがお金に変わるような形に通過するだけでなくて持っていくのが、ね、観光をやろうとする町長の仕事ではないか、こう思ってご指摘をいたしますが、お考えをお聞かせください。
10番、半澤俊明議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、半澤議員の2回目の質問にお答えいたします。まず、道路駐車場でございますが、この、今のこの大源田のその一号園庭の、この、ま、改築に伴ってですね、11月8日に、ま、旭原、先ほどもお話がございましたけれども、旭原町内会で、湯沢砂防事務所と、ま、湯沢町、と町内会とで、ね、ま、話し合いをしてきたところでございます。まあ、町としてもですね、この工場道路が、大変、ま、今後の湯沢町にとっての道路として利用、価値というものは高いというふうに思っております。この道路の補強工事完了後、町道として利用できるように、道路の構造について、今、湯沢砂防事務所と湯沢町で今後協議をしていきたいと、このように考えております。また、ため池については、ご指摘のように駐車場というお話がございます。犯罪議員はこのことにずっと取り組みをされてきたわけですけれども、これもですね、駐車場として利用できるよう、湯沢砂防事務所と湯沢町で協議をしていきたいと、こう考えているところでございます。確かにお話がございましたように、湯沢町にバス利用で622台、一番多いのが10月の287台、11月155台ということで、人数的にも10月が13,380人、11月は7,240人、トータルで4月から4,110人が大原宅をもう来ていただいたと、こういうことで、素晴らしい、東洋のマッターホルンとも言われるような景観でございまして、湯沢町としても、また湯沢町の町民の一人としても、誇れる、いわゆる景観であるというふうに思っています。これをやはり、湯沢町の観光の中で、やはり大きな取り組みをしていくという中で、二つ目の、いわゆるそのお金を消費していかない、いわゆるその一つの、なんていうんですかね、バスの工程の中で、あそこに行ってみるというようなことだけが、そういうことに、なっているのかもしれませんけれども、あそこにもですね、ピザ屋さんがあったり、いろいろなことがございますので、お金はやはり消費をしていただいていると思います。おっしゃられる通り、やはりその経済効果を高めていくということについては、滞在時間を伸ばしていく、そのことによって消費単価が上がっていくということでございますので、先ほどの蕎麦工房との連携というお話もございましたが、湯沢町としてですね、その今後、お越しいただいているこのバスの関係の方々等をはじめとして、その
お客様獲得に向けて、そのバス会社やあるいは観光事業者や、観光町観光協会と、まあ、連携をする中で、取り組みをしてまいりたいと、まあ、このように考えているところでございますのでよろしくお願いを申し上げます。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半澤俊忠議員に3回目の質問を許します。
はい、あと10分。はい、じゃあ3回目をいたします。今たまたま町長が、まあ、ピザ屋のお話がありました。あのピザ屋はなかなか商売熱心で、まあ、わざわざこっちから食べに行くような人もいるほどであります。ただ今言ったダムの下の方ではね、一軒、まあ、民宿やってる方がありますが、まあ、それが、コーヒーなんかもやってるようでありますけれども、まあ、まあ、それほど、バスも止まらないもんだから、お客は行かないということであります。これは、今日やって、今行って明日できるもんでもありませんけれども、早急にできるような方に、持っていく努力は、やってほしいと思いますし、それと、もう一つ、今度はなんか、観光客、なんだっけ、何部だっけ、観光、なんだっけ、
環境部。
環境部か、っていうふうになるそうなんですが、やはり環境、ものすごく大事だと思って、観光地にとっては、特に、私は年中その、草刈りって言いますけれども、ゴルフ場行って、ね、やぶばっかあったんじゃうまくね、やっぱり、ね、木の中に入っても下刈りしてあればいいし、ね、枝下ろししてあればいいし、ね、そういう、ところも、例えば、まあ、湖畔って言いますかね、大源太の湖の、周りの整備、ね、木がめちゃくちゃに入っていて、それはもみじの木を切るのもうまくないだろうし、しますけれども、そういう整備をね、あのあたりもね、特に、やってほしい。例えば、よそ様の土地であっても、お願いをして、少なくも枝を下ろしぐらいは、ね、まあ、アルパカンとかも間違えたっていくらじゃないと思うし、そういう、なりわいの、仕事を得意とする人もいます。したがってそういうものをやって、特にアコは、姉妹から、大源太、大源太って言ってますけれども、一番いいところであります。まあ、昨日も実は、委員会の中で、まあ、万年橋周辺の話も出ました。あそこも、やはり、きちんと整備する、あるいは、まあ、そこで、まあ、仮のトイレっていうのも、もう何年もやって、お客さん嫌になってますんで、ちゃんとしたものを作るとか、ね、そういう環境整備に、ね、ちょっと力を入れないと、ね、岩の上が、万年橋から松泊にかけて、みんな、すすきになって、もう、通らなくなっていって、そういうことも、ね、踏まえた中で、きちっと、それなりの、まあ、シルバーの人もいますし、するんで、そういうのをちょうどね、やらないと、ね、いくらいい場所を持っていても、分け入っていかんない。そんな、やぶにしちゃうまくないので、たまたま今言われましたんで、環境の整備をもっとやるように、あそこに限らず、全体そうですが、その気持ちを聞かせてほしいなと、こう思います。
はい、10番、半澤俊忠議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
まず大源太のことですけれども、あそこの、この工事が約5年と ということでございます。その中でですね、今もいわゆるその後いわゆる仮設道路あるいは駐車場、そしてその周辺のあの遊歩道を含めた中で、あそこの審議会が今開かれておりますけれども、観光協会長さんあるいは、なんですかね、あの水の関係の漁協の方々等が一緒になって、まあ、いろいろ検討を重ねているところでございます。したがってですね、あの大源太湖をこの下からやはりあの上から見るのと、あの大源太湖を見ながら下から見るというその素晴らしい景観というものをやっぱり作り上げていくこと、これは大事だと思っていますので、その方向を崩さないでこれから進めていきたいと、このように思っております。合わせてそのこの万年橋をはじめとする魚野川等々につきましてもですね、今お話がございましたようなそのトイレであったり、あるいはその川の両サイドの草であったり枝であったりというようなことについても、どのようなことができるのかを検討して、で、きちんとした景観が維持できるように、そういう取り組みをしていきたいと、このように思っておりますので、引き続きまたお気づきの点がございましたらまたご指摘をいただきたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、10番半田俊哉議員の一般質問を終わります。